市。いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会ラジオ部会の東島和江です。皆さんいかがお過ごしですか？なんだかあまり実感しないうちに6月も後半となってしまっています。今月は西陣をテーマにゲストをお迎えしております。後ほどご紹介させていただきます。よろしくお願いします。
京都人町出会いもん、
今月のゲストはですね、西陣の岡本織物株式会社、専務取締役の、デザイナーもされているということので、岡本恵麻さんです。こんにちは。
こんにちは。どうぞよろしくお願いします。
前回に引き続きお話をお伺いするんですけれども、岡本さんのところは西陣で、お寺とか神社とかの、に収、められる金の織物をされているというところでお話もお伺いしてまして、今はちょっと今日も金のマスクを、されたりとか、お寺にいろんなことされてるんやなというような印象がバーッと来るんですけれども、今は、そういろんなことをというか、もともと金紙で、お寺に納めるものをおられてる会社
でして、神社仏閣に納めるものを売っています、で今でもそれは基本はそうなんですけど、せっかく、そのすごい綺麗な布なのに、私たちが最終製品をあんまり見たことがなかったんですよ。お坊さんの袈裟になった完成形とか、内式になった完成形で使われてるところとか、やっぱり自分が作ったものが最終的にどのようになるか、私は見たいなと思ったんです。
なるほど。岡本さんのところでは、生地の状態で、
そうです、納める、
手放されるというか、う次の工程の方に渡されるということなんですよね。
そうです。で、時々法要に行ったり、仏具屋に行って、あれうちのやなとかって見るんですけど、仏具は仏具で素晴らしいんですけど、やっぱり私ファッションとか好きなんで、ちょっとそっちの方も、にもなったら面白いなと思ったんですね。でうちのこのキンキンのきらびやかな布で何かできるはずだと思ったのが、販路開拓のきっかけです。
あ、そうですか。河野さんフェイスブックでもね、いろいろと、写真と一緒に発信されてたりしてて、それも拝見させてもらってるんですけど、今はね、このコロナのことでマスクっていうのもあるんですけど、その前から、
ネクタイも作ってます、あとバッグのブランドとも組んでバッグを作ったり、バッグも作ってますし、でも今コンスタントに作ってるのは、イタリアのブランドのタイユアタイっていうブランドとダブルネームで、タイユアタイさんが日本で初めて選んでくれた企業で、ネクタイ、かっこいいです、
かっこいいですよね。
かっこいいです。渋いですよ。
写真見していただいて、すいません、なんとなく西陣、織りの、そのネクタイとまた違う感じのかっこよさがあって、なんかすごい、その金の、きらびやかなをされてるイメージがすごく強かったんですけど、なんかすごい渋いのもあったと。
金のきらびやかさを残しつつ、渋いくなるように、普段私たちの布地には、そのデザイン画にストーリーがあるというか、私販路開拓用の布地は全部私がデザインしてるんですけど、全部ストーリーがあるんです、私の思いとか、でそういう思いの詰まった柄をネクタイ用に描き直したり、オリジナルで作ったり、
やっぱりそのこの一つ生地があって、どれでも作るというよりは、もうそのネクタイ、
ネクタイの、そうです、で生地になる、そうです、それここら辺がちょっと苦労したところではあるんですけど、すごくかっこいい、
そうですね、
で、ちょっと見たことない面白いデザインとかが、私自身が好きなので、ちょっと変わった柄を 出してます。
ですか。あとネクタイの他に女性が着れるものとかもありますか。はい、ターバン
とか、はい、今もしてるんですけど、はい、西ジーナっていうブランド、あのアイル・ギブさんっていうデザイナーさんと組んで作りまして、はい、でそれも今売り出しして、たり、うんうん、あとあの大学時代の友人と、はい、ニコトというブランドを作ったんです、はい、こちらはアクセサリーも作ってます。彫金のアクセサリーと西陣織を融合させたようなアクセサリーとか、でその他はやっぱりあのちょっと変わった西陣織を探しのお客様に布を納めたり、はい、で私が割と西陣織にしては見たことないデザインをするので、はいはい、こんなに詩人寄りがあるんだって喜んでもらえて、
うん、なるほど、
あとはお客様の言う、
はい、
こんなのが欲しいっていうデザインを、うん、
はい、
一から作ったり、
イメージを大きくして、はい、形にされる、
そうです、
あーすごい、
でうちはもう金でがっつりくくって、はい、ピカッとしてはっきりした柄が得意なんですけど、はい、先日来会ったお客さんは、はい、もうぼやぼやっとしてて金は使わないでってなって、ぼやぼやそうなんですかって言ってて、うん、もうなんとなくぼやぼやして、
はい、
金は使わず、はい、あもういいのいいのしまいいのおりました。
あ、はい、それは例えばどんなものに使われるん
ですか。それはそのお客様がね自分のプロダクトを作らはるんで、もう少しで売り出す
商品、
そうです、はい。
そのなんかオリジナルでその、はい、まあ、個人でも、
はい、
その何ですかね、タペストリーにしたりとか、
あもちろんです、
そんなんでも作っていただけるんですか。も
ち
ろんです、
うちは小ロットなんで、あ、もうあの注文あっても最低ロット5メートルから売りますって言ってますんで、うんうん、ただあのやっぱりロットが少ないと割高になりますし、うん、はい、門紙代とかが最初にかかってくるんで、
なるほど、
その門紙代を消化するためにロットを大きくすると、うんうん、価格が安くなっていくっていうのがあります、
はい、あ、なるほど、そうですか、
はい、
なるほど。なんかあの今までのその西陣のなんかちょっとイメージとまたちょっと違うような働き方をされて
る、ありがとうございます、
感じでなんかすごい楽しい感じがするんですけど、
楽しいです、
ね、
すごい楽しいんで、
はい、
あのこれからもぜひこの美しい布地を後世にも伝えたいと思ってますんで、うん、もうまあやっぱり周りの分、先ほど前回お話しさせてもらった分業制の問題はクリアしていきたいなと、
うんうん、そうですね、
そうです、
それがクリアできないとこの、生地を使ったアクセサリーとかバッグとかっていうのもできなくなっちゃうんですもんね。そうなんです、
やっぱりあの西陣で織られてる金蘭っていう布地は特にあの、うん、はい、もう世界でも珍しい布地なんで、
はい、
あのこうああいう、まあ、技法的に本金引箔という技法がある技法があるんですけど、うんうん、それをできるのは多分西陣だけで、
あ、そうですか、
そんなね、やっぱりこう私としては残したいなと思ってます、うん、
なるほど。あの最初にもしかしたらお聞きしなくちゃいけなかったのかもしれないんですけど、はい、岡本さんはもともと西陣の方ですか。
あ、私は土産子です、うん、札幌出身で、
なるほど、
はい、
で、
うちの夫が、はい、あの岡本織物の息子で、はい、東京の大学で、大学は違ったんですけど、
はい、
出会って結婚して、
そうなんですね、
はい、
なんかすごいその岡本さんからすごいたくさんのなんか西陣愛あのこの織物愛が伝わってくるので、
はい、
あのうん、ずっとにあの育って生まれて育ってきはったんかなと思うぐらい西陣愛すごいですよね、
はい、小さな頃から、
はい、
あ、母親が、うん、あのウールとかの繊維の仕事をしてまして、
は
い、小さい時からあの繊維が大好きで、うん、
はい、
で大学でも繊維関係の勉強してたんです、
はい、なるほど、
で夫は絵の勉強してて、
はい、
でそこで知り合って、でもあの繊維言うても西陣織みたいなきっちりした織物は、うん、全然周りになかったので、ちょっと変わった織物とかが好きだったので、
はい、
最初西陣着てきっち全てがきちきちすぎて、
もう決まったことがある、
決まったことを、うんうん、まあ、あの織るのに糸はこれ、
はい、
まあ、それしかそれ以上織ったらなんか変な風になっちゃったり、はい、いろいろ、まあ、障害が起こるんで、はい、うんうん、で好きにね、あのウールの太さを変えた糸とかも入れられないですし、って思ってたんですけど、やっぱ見てるうちに、まあ、綺麗な布、すごい綺麗な布だし、うん、あのそういう風に組織とかそういうのであんまし 組織っていうかその素材とか絹を、うん、あの祝辞ウールに変えたりとか、はい、そういうことができないんだったら何か違う方法で面白いことができるかもしれないって思い出したんですよね、うんはい、で無理やりあの、はい、ちょっとずつサンプルを紛れ込ませてって、はい、少しずつ自分の織物を織るようにちょっとずつ織って始めました。
岡本さんのごじ今さんご自身も
織るんですか？私は織れません。あのデザインと、はいはい、あのまあ、デザインです。
あでそれをその実際織られる、はい、さっきに紋紙
そうですか。そうですね、
紋紙でパターンをつけて、
そういうのを作って、でそれをあのうちの織り職人が織る、
はい、はい、もうなんかその、全体でも分業ですけど、うん、岡本さんの
中
でも分業になってるんですね。
あの旦那の母なんかは糸を巻いたり、はい、うん、あの検探油で布の検査とか、はい、あとはちょっとした傷直すとか、はい、あの女性陣はそうですし男性陣は主に、うん、あの手旗を折る、
折られる、
うん、あ分業制、うちの中でも分業ですね。
やっぱりその男性の方の方が力がいったりするんですか？
いやそんな女性の織手さんもいるんですけど、はい、うちはそうですね。
なるほど、うん、そうですか、はい、あの前回まあ、まあ高齢化がね、はい、西全体でも進んでるっていう話もあって、うん、あのなんですけど岡本さんところは、はい、あの後継ぎの方とかはいかがですか？
いやでも考えられてないですよ。あのだから道具がなくなるかもしれないっていう恐れを抱きながら、う
ん、なるほど、
あの、うん、後継ぎを迎えるなんて濃くすぎるので、
はい、
それがちょっと 見定められないと、うん、なかなか難しいですね。
ですか、うん、まあね、無理強いすることでもないので、ね、ないですしね、なかなか難しいのかなと。
ただそういうふうにあの、はい、ちゃんと環境さえ整うことができたら楽しい仕事なので、うんうん、
はい、
誰か彼か受け継いでくれる人は別に血縁じゃなくてもいるんじゃないかなとは思うんです、う
ん
う
ん、なるほど、うん、なんかそのま、あの2回にわたってお聞きしてる中では、はい、本当にあの西陣の中で、はい、あの伝統的なあのお寺とかに納めるようなものもずっとされてるし、うんうん、新しいことにも取り組まれてるの で、本当楽しそうよなと。
そう、ワクワク感がないと。
ね、そうです
ね、楽しいですね、新しいこと
ね、すごいなんか今も楽しそうやな、うん、お話をあのお話しされてる表情もすごく楽しそうだなと、ね、は
い、
思ってお聞きしてるんですけれども、はい、なんかまたあの新しいものを作られたりとかっていうご予定とかはこの先あるんですか？
まあ、ちょびちょびあります、うん、また、はい、あのホームページなんやソーシャルSNS などに載せますので、ええ、皆さんチェックしていただけたら、
岡本織物ので
西陣岡本という名前で検索していただいたら、
じゃあもう岡本さんのところがパーンと出て、はい、その、あのいろんな商品とか、うん、綺麗な
出てきます、
ね、あのものをいろんなものが見てられる
です、ね、はい、ソーシャルもまめに更新してますので、
あそうですか、はい、じゃあ楽しみに、ね、はい、あの皆さん、見ていただけるかなと思います、はい、あのね、こんな時期じゃなかったらどこかで見られる機会があったりとかっていうのがお話もお聞きできたのかなと思ったり、
う
ん、
今このみことというアクセサリーは品川のエキュート、うん、品川エキュートで、はい、展示はさせていただいてるんです。ただいろんな予定がだいぶ中止になってしまってて、
はい、ね、っね、うん、なんかね、ちょっと実物がね、うん、なかなかちょっともう少し先じゃないと見れないかもしれないですけど、うん、まずはちょっとネットの方を見ていただいて、はい、いろんなことを岡本さんとこの、 あの取り組みも見ていただけたらなと思います、はい、2週に続けて岡本さんどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました、
後半は、建築士会の研修委員会のお話を聞いていただきます。
京都ひと町出会いもん。
さあ続いてのコーナーです。
建築士会って何してまんねんのコーナーです。
はい、そして担当は
私木場和明と、
はい、下村静子でお届けいたします。はい、前回、建築士会の中にいろんな、まあ委員会もありまして、研修委員会というのがあるよということを紹介していただきました。で、大体どんなことしたはんのって、まあその名の通り、ね、ご紹介いただいたんですけれども、今回も引き続き委員長にお越しいただいております。自己紹介お願いいたします。
はい、研修委員会しております 綾部から参りました北原明宏です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、綾部から来ていただいたんですね。
そうです。
前回の話をちょっと思い出してたんですけれども、ちょうどその京都府内が広いので研修も市内とその北部の方と両方やっているっていう話 でしかもそれをですね、もうあのウェブセミナーみたいな形で開催しているっていう風なお話あったんですが、綾部はどっちになるんですか？市内まで来られる側になるんですか？
綾部は北部担当ですね。
北部担当になるんですか、はい、じゃあそのもうあの、ウェブセミナーみたいな感じのもの。
そうですね。
ああ、
非常にまあ微妙なところなんですが、
うんうんうん、
まあ本当にこう分けるとしたら、うん、中部ブロックっていう、うん、区分けをしてるんです。で福知山と綾部と南端、この3支部で中部ブロックっていう、うん、区分けになるんです。で、普段ですね支部の活動なんかではこの3ブロックで活動したりっていうこともあったりします、
うん、ああなるほど、はい、分かるような気がします、はい、うんうん、で研修委員会のそのなさっていることをね、もちろん研修会っていうのを開催されてて、あとは見学会っていうのもやってますっていうことだったんですけど、この研修会、まあ、毎年されるにしてもテーマがいろいろ変わってきたりとかするんでしょうけれども、これどういうふうなそのテーマの取り上げ方、まあ、やっぱり地域によって求められることも違うと思うんですけどね、どんな感じなんですかね。
そうですね、例えばここ近年ですと、はい、木造耐火とかいう話が、うんうん、非常に取り上げられるようになりまして、で、まあ、これ京都の出身の安井先生って方が、はい、まあ、関東に今はお住まいなんですがいらっしゃって、木造耐火の権威ということで、この先生にお話を伺う機会ができまして、
うん、
で、やっぱりそこの設計においても耐火をするっていうのが非常に難しいことだということから、まあ、技術的な話とか、うん、それから設計に関わる話とかっていうことを聞く機会を設けました。
うちの家の近所でもね、最近ね、本当木造建築を新しく作られてるところとかもねあったりして、そういう意味では新しいお家もその古くからの木造建築のお家も京都はたくさんありますから、関心高い方もね、建築さんの中でもやっぱ多いんでしょうね。そういう、まあ、有名な先生をお招きしての研修もある。
そうですね。
うん、
で、あとはやっぱりこの京都っていうのは暑かったり寒かったりっていうのが非常にこう激しいですから、うんうんうん、省エネ、断熱っていう風なところでの講習会とか、
うんうん、
そういったものはやっぱりこうメーカーさんなんかをお呼びしたり、それから大学の先生をお呼びしたりっていうところで、うんうん、やらせてもらった。
うん、
結果があります。
あ、これも大事ですよね、はい、今特にね省エネっていうのは注目されてます、はい、まあ、私事ですけれども、うちの家もリフォームした時にもう全部断熱して、窓もですねペアガラスはもちろんなんですけど、かなり性能の高いものを入れたらもう冬暖房いらなくなりました。それぐらい違うんやなっていうのをね、うん、知らないんで、
うん、
普通はね、
そうですね、
そういうのをきちんと知っておられるプロの建築士さんから教えてもらったりとかすると、はぁってすごい納得しますよね。
そうなんですよ、
うん、
で、北部の方っていうのは、うんうん、まあ、工務店なんかもされてて技術系の方が多いので、仕事につながるような講習会ですとやっぱり興味を持って、
うん、
聴講されますし、
うん、
逆に市内の方なんかはもう設計を専門としておられる方がいらっしゃいますので、うん、やはりその耐火とか、
うん、
それから構造的なものとか、うんうん、そういうふうなことで話を作るとやっぱり聴講される方が増えてきたりということになります。
求められてることをね、こううまく探りながらっていうところなんですね、はい、見学会の方はどうですか？
見学会はですね、やっぱり我々建築をやっているものとしては、まあ、歴史に関わるようなこととか、うん、それから文化財のこととか、そういうふうなことが多かったりします、
うんうん、
で特にですね、建築士会の方で藤井浩二賞っていうのを作ってるっていうのがあるんですが、
うん、
やっぱ藤井浩二さんに関わるような建築の見学会っていうのは今までにもこの研修委員会で やらせていただきました。
おお、やっぱり人気ですか。
そうですね、うん、
これはその、一般の方とかは、
一般の方もあのホームページとかで、はい、あの募集かけますので、一般の方もあの参加していただくことができます。
あ、なんか結構プロフェッショナルな視点で、
そうですね、
ね、参加できて、これ興味津々ですよね。関心ある方にとってはなんかすごい魅力的ですよね。
そうですね。
あ、じゃあその見学会も1年のうちに何回かされてる。
そうです。
うんうん、毎回どこ行くかっていうのも大変でしょう。
これはね、やっぱりそのタイミングもありますしね。でもうこの見学会がなくなるよとかって言われると、余計にやっぱりこう企画してでも行きたいものがありますし、うん、そういう点では非常にこのあまり遠くに行かない範囲で、やっぱりこうちょっと我々の建築士会の力を借りてやるっていうのが、ちょっとね、うん、値打ちをつけるような意味合いもありますので
なるほど、
個人では行けないようなところに行けると、うん、やっぱり建築士会のメリットが大きく出るのかなという感じはします、う
んね、あのそしてその京都府の建築士会の中だけでなくて、やっぱ外部からもこんな風な研修できひんかとか、こんな先生講師知りませんかとかっていうようなこともね、問い合わせがあるって聞きました。
そうですね、うん、以前あの総合研修を受講されたハウスメーカーの方だったんですが、もうあの本当に庭について、うん、あの話が聞きたいということで、うん、まあ、京都のホテルも関わられた庭師の先生を、まあ、講師に呼んで、うん、お話をいただいたりとかですね、そういうこともありました ね、
ねえ、やっぱり頼られる存在になってるっていうのがね、いいかなと思うんですが、もう時間がなくなってきたんですが、最後にですね、何かこう皆さんにちょっと言っときたいなって思うことはありますか。
はい、うん、まあ、私はですね、綾部から、まあ、普段から出てきてるわけなんですが、やはりこの建築士会ってあんまり堅苦しく思わないで、この活動に参加することによっていい仲間が作れますし、うんうん、またいろんな知識が身についてみたり、まあ変な意味じゃないですけど、まあ、こんなおいしいお店があるよとかっていう情報も得られたりっていうことでですね、趣味と実益と両方兼ねた組織じゃないかなというふうな感じがしますので、どんどんこう活動に参加していただけたらというふうに思います。
はい、ありがとうございました。2回にわたって研修委員会委員長の北原明宏さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ね、前半後半と聞いていただいたんですけれども、前半出ていただいてた奥本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかやっぱりいろいろとお話をお聞きして、ものづくりっていいなって改めて思ってお聞きしてたんですけれども、
はい、う
ん、
はい、ありがとうございます。
はい、でお話にはあったんです、ちょっと雑談もさせてもらってたんですけど、はい、岡本さんとこの子供さん建築に今、ね、
そうです、
携わりかけていらっしゃる、はい、ということもあって、はい、建築となんかその、いろんなことがね、はい、また結びついていったらいいのにね、と思いながらお聞きしてました。
はい、ありがとうございます。
ぜひぜひどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。